DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔です。よろしくお願いいたします。今回で第25回になるかと思います。前回の24回で、AV 括弧健全な方の歴史を語る前編ということで、AV の A の方ですね、オーディオの話をしたんですけれども、今回は AV の V の方ですね、ビジュアルの方の、歴史というか思い出について語ろうと思います。で、前回つぶやいた独り言をですね、自分で聞き直したんですけど、この前なんと言いますか、申し訳ないというか、自分で聞いてても、特に前半の歴史の部分いらなかったっすね、あれ。自分で聞いてて、なんだこの長い話って思いましたね。正直、蓄音機の話から、延々とレコードのその仕組みの話とか、うんちく話が長すぎて、だれますね、あれは。今回は、その反省がすごくありまして、あれはね、真ん中以降、LP レコードの話以降だけで良かったなって聞いてて思いましたね。2時間半近くかけて、半分くらい、ウィキペディアかなんかの、で得た知識のうんちくを垂れ流してるだけなんですよね。あれはね、我ながら聞いててね、うんざりしましたね、あれは。あかんですね。昔のおた話を語るラジオなんで、そこを語るための知識のベースとしての、うんちくを語るのは、僕はないといけないって性格上思ってるんですよ。めんどくさい性格なんですけど、こういう思い出とか、やったことに対しては、こういう知識とか歴史がベースにあるんだよっていうのを先に話しておきたいタイプなんですよね。でも、前回は明らかにやりすぎでしたね。っていうのを反省したので、今回は、うんちくはもう、極力控えめに、私が実際に体験した思い出話に、ちょっとフォーカスして、コンパクトにまとめたいなと。ここのとこね、ちょっとね、うんちくが長すぎて、毎回毎回2時間ぐらい喋ってんですよね。まあ、今に始まったことじゃないんですけど、でもね、前回はちょっとひどすぎた。自分で聞いても。なので、今回はちょっとうんちく少なめの、実体験に基づいた話を中心に、コンパクトにまとめるよう努力すると、ちょっとその方向でいきたいと思います。では、早速 V ビジュアルの方の話をしていこうと思います。最初はですね、映画のフィルムからスタートして、でその後ですね、映画の方でもそうですけど、民生品として、普及したというか、製品化されたのが 8mm っていうやつですね。多分これフィルムの幅の話なんですよね。一般的な映画フィルムって、35ミリなのかな、今は。で、他にも、70ミリっていうサイズだとか、65ミリだとか、いろいろ、サイズがあるみたいなんですけれども、一般にその、なんていうんですかね、安く、手軽に手に入るサイズとして、8ミリ映写機っていうのが、昭和の頃に、こう、流通したんですね。で、これですね、割とサイズもコンパクトで、値段もまあ、当時としてはそんなに高くなかったんで、実は、うちの昭和の親父の父親、親父の親父、昭和のじじいの、なんていうんですかね、手持ちのものにも8ミリ映写機ってあったんですね。で、私、8ミリビデオが出た頃に、8ミリ、8ミリって言ってるのは、この8ミリ映写機のことだと思ってたんですね。家にその8ミリの、映写機というかカメラがあったんで。ところが、うちにもともとあったその昭和40年か50年ぐらいに買った8ミリ撮影機っていうのは、例によってその8ミリフィルムに録画するというか、撮影する映写機だったんで、当然音は入らないし、 オープンリールになるのかなあれは。そうそうそう。要は映画フィルムの8ミリ版みたいなもんなので、剥き出しのそのネガフィルムみたいのがこう巻き取られてるような、映写機だったんですよ。で、それで撮影すると、多分15分か20分ぐらいしか撮れなかったんじゃないかな。で、音も入らないですしね。本当になんかコマ送りでカタカタカタカタカタって感じの映写機で、そのカメラで撮った後に、そのオープンリールのテープを外して、オープンリールのものをプロジェクターみたいなので映す、8ミリ映写機っていうの別にあったんですよ。さっきから映写機とカメラ機、カメラをごちゃごちゃに喋ってますけど、要はうちには2種類8ミリがあったんですね。8ミリカメラ。その8ミリのフィルムを内蔵して手持ちで、撮影する8ミリカメラと、それで撮った撮影フィルムをロールで、セットして、で、それをプロジェクターみたいな映写機にかけて壁に映してみる、8ミリ映写機っていうのがあったんですね。で、この組み合わせで、うちで映画みたいに、その、家庭で撮った映像を見るっていうことを僕は小学校の低学年の頃まで、楽しみに見てて、当時は家庭用ビデオなんてない時代だったんで、その8ミリ映写機で見る自分の子供の頃の映像とかね、遊園地のバトルフィーバーショーとかを撮った様子を、8ミリで見たりとかね、すごく娯楽として楽しんでたんですけれども、その後にね、8ミリビデオっていうのが出てきた時に、あ、8ミリ8ミリって言ってるけど、音も入るし、絵も綺麗だし、何よりそんなオープンテープじゃなくて、オープンリールのテープじゃなくて、カセットになってて、ビデオデッキで再生するものなんだっていうのを知った時に技術の進歩にすごい驚いたっていう記憶がありますね。はい。で、その8ミリ映写機っていうのが発明されたのが1932年で、私の親父が買ってたぐらいなんで、それが一般家庭に普及したのが60年代から70年代にかけてで、1970年代がピークだったようですね。なので、多分私が生まれるか生まれた後ぐらいに、おそらく、うちの親父も買ってですね、それで一生懸命、子供を撮ったり、風景を撮ったりしてたんじゃないかなと、推測しますね。で、結局ですね、この後80年代になると、ビデオテープが、家庭に普及しまして、8ミリ映写機っていうのは、なくなっていくと。ただこの8ミリカメラによる撮影っていう、それでそれの撮影したフィルムを映写機で映写するっていうその文化というかやり方っていうのは、アマチュア映画の、愛好家に引き継がれていったわけですね。手軽に手に入って、扱いやすいということで、映画監督を志すアマチュア映画の、趣味の方が、この8ミリ映写機で、インディーズの映画を撮るとか、まあそういうのに使ってたみたいですね。で、この文化も結局ですね、2000年代の前半で、もうなくなってってしまったということで、今多分8ミリフィルムって使ってないかもしれないですね。もうビデオがあまりにも便利になっちゃったんで。で、8ミリ映写機で撮ってる時って音声ついてないはずなんで、多分そのアマチュア映画とかも無声映画とか、そういう感じで撮ってたんじゃないですかね。もしくはなんか音声だけ別撮りにするとか。まあね、ちょっと映画趣味じゃなかったんで、実際にそのアマチュア映画を撮ってた方がどういう風に撮影してたかとかっていう事情はよくわかんないんですけども、まあそういう用途として一応、2000年代ぐらいまでは生き残ってたよということみたいですね。我が家でもやっぱり VHS ビデオ買ってからはもう8ミリ映写機の出番は全くなくなってしまったので、本当に一時期の10年か20年かあったかどうかっていう多分、技術というか機器だったと思いますね。多分20年なかったと思いますね。市場に出回って、実際に使われてたっていうのは十数年っていうレベルのものじゃないですかね。8ミリっていうのは。はい。で、この8ミリ、まあ実際私の年代でも8ミリのカメラとか8ミリの映写機に触れた方ってほとんどいないんで、おそらくそのビジュアルというものに初めて触れたっていうのは、ビデオテープが、初めてという方がほとんどじゃないかと思うんですよね。で、ビデオって一口に言いますけれども、当時は規格が、有名な規格争いがありまして、VHS 規格とベータ規格という規格があったわけですよ。もう昭和に生きてきた人間にはあまりにも有名すぎて今更語る話でもないんですけれども、 一口にその家庭用向けのビデオテープ企画といっても、日本の家電メーカー、まあ、世界の家電メーカーも巻き込んで、VHS 企画とベータ企画がものすごい競争をしたんですよね。で、ビデオ自体は両方とも70年代の、半ばぐらいに発売されたんですけれども、どっちも甲乙つけがたいということで、そこから10年くらいやってたんですかね。70年代の中盤に発売されて、まあ実際に普及し始めたのって多分80年代の半ばぐらいだと思うんですけども、そこからね、ベータが撤退するまでが早かったんですよね。80年代の中盤から終盤にかけて一気にこう VHS が、復旧してって、ベータが事実上の、負け宣言をするわけですよね。この辺の話もね、企画争いの話ってすごく、やってる方は大変ですけど、見てる方はまあ、自分が勝った方が勝てばいいなって思いながら、見てるわけですけどもね、セガの、ファンやってると、ゲーム業界のね、企画争いじゃないですけど、1位をどっちが取るかみたいな競争があってね、買っちゃった方を当然応援するわけですけれども、まあ、僕が買った企画っていうのは大体、負け組の方が多いんで、セガも含めて、この後ね、テレビの話も、しますけども、この時はね、ビデオに関しては、うちはもう最初から VHS 買ってたんで、でも VHS ビデオ買うって決めたのは、当然僕当時小学生だったんで、おそらく私の親父が VHS を選んだと思うんですよね。なので、まあそこに関しては、負け組に乗らなくてよかったね、という感じでしたね。で、よく言われるのが、VHS とベータの何がその勝敗を分けたかっていう話なんですよね。で、性能的にはよくベータが勝ってたっていう話が出るんですよ。映像がすごく、VHS に比べると綺麗だったとか、コンパクトで扱いやすかったとか、いろいろ、性能面ではベータの方が良かったよっていう話を聞くんですけれども、最終的に勝ったのは VHS なんですよね。じゃあ何がその勝敗を分けたかっていうと、一つはですね、これもいろんな説が出てるんでね、私も当時リアルタイムで見てましたけども、ベータ使ってたわけじゃないんで、公平な比較はできないんですよね。自分が VHS しか知らないんで。だけど、まあ、いろんな話を聞いたり、ベータ使ってた昔の友達の話とかを聞くにつけですね、何が勝敗を分けたかっていうと、一つは、やっぱり録画時間の長さ、じゃないかなと。結局、当時のその、ビデオカセットっていうのは、それなりに高価だったんですよね。だから、その、せっかく高いお金を出して買ったテープで、録画するんであれば、より長く録画できた方が、コストメリットがあるわけですよ。で、まあ、当時のテレビの画質って、まあ、当時として最高画質をもちろん狙ってたんだとは思うんですけれども、今の目から見たらまあ、目くそ鼻くそというか、どんなに頑張ってもやっぱりアナログで解像度の低いその録画の限界っていうのがあったと思うんですよ。まあ、その中でもやっぱり高画質を狙ってたって部分はあると思うんですけども、でも、毎日録画して見たら消すっていうことを繰り返すような使い方の時に、あまり画質を追求するっていう考え方はなかったんですよね。一般消費者は。マニアは別ですよ。で、そういう意味では、ある程度画質を犠牲にしてでも3倍録画で、長時間録画ができると、2時間テープで6時間、録画できるっていう VHS の方が、ベータはね、VHS に対抗して長時間録画モードとかも搭載したみたいなんですけども、やっぱり単純な録画時間で VHS にちょっとかなわなかった部分があったみたいで、そうすると、視聴者っていうか消費者はどこを見てるかっていうと、このビデオって何時間録画できんのってところにフォーカスするわけですよ。で、そうすると、こっちは最高でも、例えば4時間ですよとか5時間ですよっていうところで、もう片方は6時間録画できますよって言ったら、それは6時間をやっぱり選ぶわけですよ。同じ価格だったら、より長く録画できる方がいいっていうのが、まあ、賢いかどうかわかんないけども、コストメリットを重視する消費者としては当然そっちを選ぶと、いうことで、やっぱりちょっと録画時間の長さっていうのが一つ大きかったのかなと。あともう一つは、よく言われてるんですけども、アダルトビデオですよね。 これが、結構でかかったんじゃないかと。ベータでも多分アダルトって出てたと思うんですけども、VHS でなんか発売された点数が圧倒的に多かったらしいんですよね。まあ、当時僕は小学生なんで、当然アダルトビデオのことなんてご存知ないんですけれども、その頃は純真無垢な天使だったので、ウルトラマンとか仮面ライダー見てキャキャ言ってた、小学生男子だったので、アダルトビデオのことは一切わかんないんですが、アダルトビデオの要は発売によって、VHS を買うと。で、それでアダルトビデオを見るっていう方が、一定数以上いたと。で、まあね、今となっては、そういう世の中でもないですけども、当時のその昭和の時代っていうのは、やっぱり財布の紐というか、家電の購入権を、握ってたっていうのは、男性がやっぱり中心だったと思うんですよね。一家の大黒柱としての、お父さんが、どのビデオを買うかというのを選択してたっていう時代だと思うんですね。そこに、お母さんだとか、子供とかの意見は反映されないと、そういう時代だったんですね。良くも悪くも、昭和ってそういう時代なんで、そうすると、昭和のお父さんはやっぱりエッチなものを見たいという欲望も当然あったと思うんですよね。で、VHS かベータかっつうと、じゃあエッチなのが見れる VHS がいいのかなっていう選択もあったんじゃないかなって、僕はちょっと思いますね。まあそういったところもあって、この企画争いですね、十数年にわたった企画争いは、途中でね、ベータ陣営がベータはやめませんみたいな新聞広告を前面で打ったりとかですね、必死で抵抗するんですけれども、結局ですね、VHS の勢いに押されてしまって、ベータは80年代の終盤ぐらいですかね、88年ぐらいに、もう縮小しちゃうと、生産規模を縮小する、続けるけども既存ユーザーのために生産も続けるし製品も出すけども、もう今までみたいにバンバン新規開発はしないし、新製品も、ちょっと控えますよと。で、宣伝ももうやりませんよっていう感じになっちゃったんですよね。で、まあ、で、そういう、今までベータビデオしか出してなかったメーカーが VHS を出すようになると、いうことで、もう80年代の終盤で事実上 VHS の勝利が確定して、ビデオといえば VHS という時代になったということですね。で、まあ、うちもね、VHS 買ったのってでも結構遅かったんですよ。僕のね、小学校の友達が、もう小学校5年生とかぐらいの時に VHS デッキ買ってた時に、うちまだ8ミリ映写機でしたからね、CD とかもうち導入遅くて、その頃まだレコードとテープレコーダーだったんで、VHS ビデオデッキが入ったのって中学3年生か高校1年生ぐらいだから、多分87年とか8年とか9年とか、それこそだから VHS とベータのその決着がついたあたりで導入したんじゃないかな、我が家は、うちの実家は。なので、うちの親父ですね、私の親父が VHS を買ったのは別にその見る目があったとかじゃなくて、事実上決着がついてて、もう VHS がビデオの標準だよ、デファクトスタンダードだよってなった時に買ってたのかもしれないですね。だから別に見る目があったわけじゃないのかもしれないですね。うん、結論が出てから買ったような気がしますね、時期的に。で、前回ね、あんまりちょっと触れられなかった、CD なんかも、結局、実家に入ったのは、だから、なんだ、システムコンポを買い替えた時なので、小学校6年ぐらいの時に確かね、システムコンポ買い替えたんですよ。でも、その時まだ CD プレイヤーが高かったんで、CD プレイヤーはついてなかったんですよね。で、僕がね、中学3年か高校1年、やっぱり高校上がったぐらいかもしれないですね。その頃に、別売りだった CD プレイヤーを後付けで買って付けてたはずなんですよ。なので、VHS も、CD も、我が家に導入されたのって88年か89年ぐらいですね。だから、周囲より3、4年遅れてたんじゃないかな。一般的な、普及したっていう、バーッと増えたっていうタイミングからはかなり遅れてた気がするんで、それが我が家の、教育方針的な、でも子供なんか意識しないと思うんですよね。ビデオ買うとか CD 買うとかって話の時。だから、うちの親父が、 そういうものに対して慎重だったのかもしれないし、まあ既存のそのレコードだとか8ミリ映写機にこだわってたのかもしれないですね。まあその辺はね、親父が生きてるうちに一度聞いてみてもいいかもしれないですけどね。うん、まあそんなことで、我が家はちょっと最新のコンテンツに触れるのはかなり遅かったっていうのもあって、ビデオが入ってきた時にはようやくかって感じでしたね。周囲の友達はもう小学校からウルトラマンの録画とかしてね、その録画を見にその子の家に行って見せてもらったりとかしてたんで、すごく羨ましかった記憶があって、うちにもこれがあったらそのね、5時から始まるガンダムの再放送に合わせて家に帰って、テレビの前で始まるまで正座して待ってる必要もないのにななんて思いましたしね。で、あとやっぱりね、テレビリアルタイムで視聴してると聞き逃したり見逃したりするタイミングがあるんですよね。あ、今のセリフなんて言ったのかなとか、ちょっとトイレに行ってる間にもう話が始まっちゃってて、その部分の話が追っかけられなかったりとか、そういう思いをね、小学校とか中学校の頃って何回もしてたんで、ビデオに撮っといたらこれ見返せるのになーって思ったこと何度もありましたね。だから我が家に本当にビデオが入った時っていうのはすごく嬉しくて、まあカセットもね、その頃は安くなってたんで、一応僕用に、その高校生ぐらいだったと思うんですけど、高校生の息子用にこのカセットを使っていいよって渡されてるカセットには僕はもう自分の好きなものを入れるみたいなね、こともやってたし、あと小遣いから出して自分用に自分のカセット買ったりとか、まあそういうこともやってた記憶がありますね。はい。で、VHS が買ったこのビデオに、並行して、今度は撮影用というか、どっちかというと VHS ビデオとベータビデオっていうのは、据え置きでテレビ放送を録画して、それを見るっていう、据え置き用だったんですよね。鑑賞用だったんですよね。どっちかっていうと。それと並行して8ミリビデオっていうのがね、さっき8ミリ映写機の時に話出ましたけども、8ミリビデオっていうのが、1985年に出たんですよね。で、これが、VHS とかベータってやっぱり、その、でかかったんですよ、カセットが。だから、一応撮影用のカメラも出てたんですけども、それこそ、プロが使うような、肩に担ぐようなレベルのでっかいカメラだったんで、あんまり実用的じゃなかったんですよね。ね、当時大した電池容量もないし、バッテリーも全然今のと比べ物にならないぐらい持たない時代だったんで、ただでさえ、でかい、重い、電池食うだから、撮影用に向いてなかったんですよね、VHS テープっていうのは。で、そこに、撮影にすごく向いてるコンパクトな8ミリビデオっていうのが出たわけですよ。で、これが、爆発的に普及したのが、80年度末かな ?1989 年くらいに、CM で覚えてる、昭和の紳士淑女の方も多いと思うんですけども、パスポートサイズハンディカムっていうのが出たんですよね、ソニーが。当時ね、浅野敦子かなんかが CM やってたのかな、パスポートと比較して、ほら、この撮影用の8ミリビデオカメラ、パスポートと同じサイズなんだよっていうのをすごい強調した、パスポートサイズハンディカムっていうのがすごい、CM バンバン流して、で、こんなにコンパクトならっていうことで買う人が続出して、もう撮影用のそのビデオカメラといえば、このハンディカム、8ミリビデオっていう時代が到来するわけですね。で、しばらくね、この時代の、運動会だとか、イベントだとかは、8ミリビデオを持って撮影してる人いっぱいいましたね、当時は。うん、もう、撮影用カメラって言ったら8ミリビデオっていう感じで。これは、すごく普及しましたね、8ミリビデオ。で、これをね、再生するためだけにその8ミリビデオデッキとか買ったりとか、まあ、カメラで再生確かできたはずなんで、カメラをテレビにつないで再生とかもしてたと思うんですけれども、まあ、8ミリビデオも再生できるデッキ、VHS と8ミリが一緒になってるものとかもあったような、記憶がありますね。で、一応この8ミリビデオっていうのに対抗して VHS も規格を出すんですね。というか対抗してというか8ミリビデオより先に出てたらしいんですよ。で、それがVHS コンパクト、VHS-C っていうやつなんですけども、VHS テープを、本当にそのままサイズを縮小した感じのカセットで、VHS デッキでもアダプターをつければそのまま見れるよっていうのが売りだったわけですよね。で、これ売れそうだったんですけれども、 まあ、あくまで VHS と互換性を保ってるってことで、そのカセットの厚さですよね。テープの厚さとかカセットの厚さが、やっぱりどうしようもなくでかくて、いくらコンパクトにしてもですね、小型化に限界があったってことですね。やっぱり互換性っていうのは、そういうところでいろいろ弊害があって、セガファンとしてはその互換性という言葉には、すごくいろいろ思うところがあって、ゲーム機、家庭用ゲーム機一つとっても互換性を売りにしてヒットというか成功したことってあまりない。ほとんどって言っちゃうと語弊があるからあまりない。互換性を重視しすぎると、その前の企画に引っ張られすぎて新しい企画が売れなくなるというか、制限がかかっちゃうんですよね。リミッターがかかっちゃうんですよね。いろんな意味で。だから、あまり互換性を重視した商品っていうのは、僕は、ユーザーを大事にしてるようで、実は、あまりユーザーのためになってないなって、思うようになりましたね。いつしか。昔はね、互換性があるよって、前の製品も使えるよって聞くと、あ、すごいいいメーカーだな、ユーザーを大事にしてるんだなって思ってたんですけれども、数々のですね、セガのやらかしですとか、その他のメーカーが出しているその互換性を売りにした商品の失敗を見ていくにつけですね、互換性があるに越したことはないんだけども、互換性にこだわりすぎると何か、大事なところを見失ってしまうんじゃないかなっていうふうに、思うように変わりましたね、途中から。で、この VHSC も、互換性をやっぱりちょっと重視しすぎたというか、互換性が売りだったので、小型化に限界があったってことと、あと、8ミリビデオほど長時間化ができなかったんですよね。だからそういう意味で、8ミリビデオ、後から出てきた8ミリビデオに、負けてしまったということで、こちらも10年ちょっと20年持たなかったんじゃないですかね。82年に登場して90年代の後半、まさにそのハンディカム、パスポートサイズハンディカムが大ヒットした後に、もう、企画としてはなくなっていったというものでしたね。VHS-C はね、僕、友達の家で見たことはありますけどもね。あと、アダプターも実物見たことありますけれども、結構便利だなと思って、いいんじゃないって思ったんですけど、8ミリビデオの実機見たら、やっぱりちょっとこのサイズの違いは、でかいなと。サイズだけにね。違いはやっぱり大きいなと。やっぱり手に持った時に軽いとかコンパクトとか、取り回しがいいっていうのはすっごい大きいアドバンテージなんで、ましてやそれでさらに、録画時間でも差があるってなっちゃうと、やっぱり8ミリビデオってことになっちゃうんでしょうね。で、僕が知ってるその8ミリビデオとその VHS-C の争いがあったその撮影用の家庭用の撮影用ビデオの話は、この辺でね、僕はね、プツリ切れちゃうんですよね。僕が大学から社会人になった頃って、全然そういうその自分が手持ちのビデオカメラで何かを録画するっていう、その気持ちもなかったし、需要も自分の中ではなかったんで、で、我が家もね、結局撮影用のビデオって買わなかったんですよ。8ミリビデオも、VHS-C も、友人が持ってるのを見ただけで、我が家はね、結局、写真だけでしたね。ビデオカメラは8ミリカメラで止まってましたね。ビデオじゃない方の8ミリフィルムカメラで止まってて、我が家はだから行楽に行った時の記念の写真とかは全部カメラでしたね。写真でしたね。なんでだったんでしょうね。8ミリフィルムカメラを買うぐらいには、割と映像を残すことにこだわってたうちの親父がね、ビデオカメラに関しては買わなかったですね。今考えるとちょっと不思議ですね。うん、これもなんか親父が死ぬ前に聞いとこうかな、理由とか、どういう思惑だったのかなっていうのは。ね、なんかこういうのを調べていくと、自分の親がどういう思いでこういう、その時代とか文化の中で暮らしてたのかなってとこにも、がぜんちょっと興味が湧いてきますね。自分だったら買ってたと思うんですよね。ね、家庭があって、子供があって、それでね、よく旅行とか行ってたんだから、そこは映像で残したいんじゃないのって思うんだけども、なぜか静止画でしたね、うちは。はい。で、この後ですね、で、私が知らない歴史が出てくるわけですね。で、8ミリビデオの後継になったのが、そのデジタルビデオってやつだったらしいんですよね。で、これが1995年に登場して、2000年代前半ぐらいに、一般的になったらしいんですよね。で、ところが、その後、 デジカメとかが普及し始めて、あとデジタルビデオカメラっていうのが出てきて、まあデジタルビデオとデジタルビデオカメラ何が違うんだって話なんですけど、デジタルビデオテープっていうのに撮ってたのかな、これは。そこら辺がね、ちょっと僕もね、デジタルビデオっていうのがどういうものかよくわかんないんですよね。僕はここのデジタルビデオをすっ飛ばして、デジカメとデジタルビデオカメラに行っちゃった人間なんで、このデジタルビデオっていうのがね、十数年、撮影カメラの主軸というか、メインに座ってた時代があったらしいんですけれども、ここのところはね、全然、わかんないんですよね。今のデジタルビデオカメラと何が違うのかな？多分その記録するメディアだと思うんですけどね。デジタルビデオテープっていうのに多分撮ってたんだと思うんです。で、これが、の後に出たのが今の、デジタルビデオカメラですね。光メディアとかメモリーカードに記録する方式のやつですよね。で、もうデジタルカメラ、ただのその写真を撮るデジタルカメラだとか、今僕も含めて皆さん使ってるスマホですとかね。ああいうものがもう写真も撮れるし、ビデオも撮れるって機器になっちゃったんで、もう、なんていうんですかね、ビデオカメラっていうジャンル自体がもう消滅しつつある。映像を撮るっていうこと専門にもちろん特化した機器っていうのは今も需要あるとは思うんですけども、デジカメでももうビデオが撮れちゃうし、スマホでもビデオが撮れちゃう時代になっちゃったんで、もう単体のビデオカメラとしての需要っていうのは昔ほどなくなっちゃったんですよね。自分も、ビクターかなんかかな、のデジタルビデオカメラ、実は10年前くらい？ 10 年も経ってないかな、5、6年前に買ってんですけど、まあ、撮らなくなりましたよね。だって、撮りたいなって思った時に、カメラ閉まってるところから引っ張り出してきて、電源入れて、それで撮るっていうことがもうめんどくさいというか、タイミングがもうそれだと全然合わないんですよね。で、久しぶりに撮り出したりするとバッテリー切れてて電源つかなかったりするんですよね。で、それに比べて、今撮りたいなと思った時に手元にあるスマホをポチッとこうカメラオンにしてビデオ撮影始めるっていうこの手軽さですよね。だから、デジカメも、カメラも撮れるし、ビデオも撮れるって言うんですけれども、いちいちデジカメ取り出してカメラの写真撮ったり、ビデオ撮ったりするかっていうと、デジカメももう全然使わなくなりましたね。だから、デジタルビデオカメラも当然使わなくなっちゃったんですけども、デジタルカメラ自体が、もう出番が僕もなくなっちゃいましたね。うちに両方ともあるんですけども、もう、使わなくなっちゃった。スマホで全部済んじゃうし、で、スマホで昔は撮ったら画質が悪かったり、音質が悪かったりしたんですけども、今のスマホってめちゃくちゃ性能良くなっちゃってるんで、下手すると、もう10年くらい前のデジカメとかデジタルビデオより全然いい画質といい音質で撮れちゃったりするんですよね。で、何より、やっぱりね、シャッターチャンスというか、ビデオチャンスというか、撮影のチャンスって一瞬なんですよ。その場で取り出してその場で取り始めないと捉えられない表情だとか風景っていうのがあるわけで、そこにもたもたもたもたデジカメ取り出しのデジタルビデオカメラ取り出しのバッテリーのチェックしのなんてやってるのはナンセンスなわけですよ。だからそうなるとやっぱりそのなんかデジタルカメラとかデジタルビデオの時代っていうのはもう終わりつつあるのかなと。需要がゼロになることは決してないと思うんですけど、もう一般人はスマホで十分だよねという時代になったなというふうに思いますね。はい。で、ビデオとは別にですね、ビデオっていうのはね、録画して再生できるっていう特徴があったんですけれども、再生専用のメディアっていうのが、もう一つ並行してありまして、これはね、僕はなんていうんですか、鑑賞系のオタクではなかったので、あまり、そのアニメだとか特撮とか好きなんですけれども、せいぜいテレビの放送してるものを録画して、それを見るっていう程度の、オタクでしたので、なんていうんですか？オタクの、特に昭和のオタクによくあるイメージの、LD ボックスをドカンといっぱい買ってですね、壁中にその、LD ボックスが並んでるよとか、そのビデオのケースがいっぱい並んでるよとか、そういうことはやんなかったんですよね。だから、これから話すその鑑賞系の、その映像メディアっていうのは、僕は実際に、所有したことってあんまないんですよね。特に初期のものは。だけど、ビジュアルを、語るのには外せないので、簡単に触れようかなと思います。で、昭和の時代のね、その鑑賞メディアといえば、今、ちょっと話に出た、レーザーディスクですよね。LD。 これがやっぱり、まず来るのかなと思いますね。VHS がやっぱり録画できて再生できるっていう手軽さはあったんですけれども、画質がやっぱりその限界があるというか、そんなに良くなかったんですよね。で、あの時代に高画質を見ようと思ったら、レーザーディスク一択だったわけですよ。で、レーザーディスクって言ってますけども、この名前自体は、パイオニアっていうメーカーの登録商標で、実際は、これレーザービジョンっていうのが、企画名だったらしいんですよね。ところがその、パイオニアがですね、このレーザーディスクっていう名前を使っていいよと、どうも、そのレーザービジョンっていう企画があまりその一般的に知られてなくて、みんなこの商品というか企画をレーザーディスクと呼んでると。だったら、もうデファクトスタンダードになってるし、パイオニアが独占するメリットも薄いから、一般に開放しますんで、この企画はレーザーディスクって呼んじゃいましょうよ、ということで、登録商標を無償開放したらしいんですよね。で、これによって、このレーザービジョンという企画がレーザーディスクとして、一般に知られるようになって、で、もう、この企画はレーザービジョンって呼んでる人ほとんどいないと思うんですよね。レーザーディスクですよ、ということになったみたいですね。で、この、レーザーディスク、当初のキャッチコピーが絵の出るレコードということで、まだね、LP レコードが、一般に、あった時の、時代の話なので、まさに絵の出るレコードだったわけですね。サイズが LP レコードと全く同じサイズの直径30センチで、録画時間も、片面60分、両面120分ということで、一応2時間映画が、1枚に収まる、録画時間だったということですね。で、対抗企画として、実はその、VHD っていうのがあったらしいんですよ。僕はこれね、実物見たことないんですけども、ビデオハイデンシティディスクかな？それの略で VHD って企画があって、これはですね、ジャケット式の、ケースみたいなのに収められてて、それを、入れて再生するっていうやつだったんですけども、まあフロッピーみたいなもんですかね、映像版の。ちょっとね、素材は全然違いますけども。で、ただこれが、接触式だったんですよね。要はその、ディスクに直接、アクセスして読み取るって方式だったんで、摩耗しちゃうと、ディスクが。で、あと他にもいろいろちょっと使い勝手の問題とかがあって、レーザーディスクに負けちゃったんですね。これが多分ね、発売して数年で負けちゃったのかな。で、やっぱりね、イメージもでかかったと思うんですよね。VHD がジャケットに収められちゃってて、中身が見えないのに対して、レーザーディスクはキラキラ光るね、CD と同じようなその虹色に輝く、ディスクが剥き出しだったわけですよ。で、それがね、当時としてはすごく未来感を感じたというか、すごく、かっこよく見えたわけですよね。で、さらに、その、VHD と違って、非接触式で、光へ読み取るっていう方式だったので、ディスクが摩耗しないっていう特徴があったわけですよね。だから、オタクの嫌う、その、劣化がないわけですよ。基本的には、その、再生することによる劣化がないということですね。で、あと、当時としては、破格の解像度の高さがあったわけですね。僕もの解像度って、本当の意味で理解してはいないんですけども、要はその画像のきめ細かさですよね。で、VHD が比較すると、水平解像度っていうその解像度のその目安ですよね。それが、240本っていう単位だったのに対して、LD が400本っていう、まあ、倍に近い感じの解像度だったんですよね。だから、同じ映像を記録して再生しても、やっぱり LD の方が全然きめ細かいし綺麗だったということで、まあ、そういったところもあって、LD が再生メディアの、真ん中にドカンとこう座るようになるわけですね。で、さらにですね、VHD の企画争いに勝った VHD に勝利した後に、LD が今度VHS ビデオと戦い始めるわけですよね。まあ解像度の高さの違いだとか、その 接触式か非接触式かとかそういうところもあって、本当の意味でのその、ライバルではなかったと思うんですけども、でもまあ、同じ作品を VHS テープで買うのか LD で買うのかっていうところで、やっぱり LD を買ってほしいわけですよね。だからどうしたかっていうと、80年代のね、後半からね、LD の価格をぐっと下げたんですよね。それまでは、どっちかっていうと高級イメージというか、まあ、単純にそのユーザーが少なかったとか、コストが高かったっていうところもあったのかもしれないですけど、高いってイメージだったんですね、LD って。ところが、その80年代後半から、VHS テープのそのブロックバスター価格みたいのに対抗して、ぐぐぐぐっとこう、どんどん価格を下げていくわけですよ。で、それによって、同じような値段だったら VHS テープより LD のが綺麗だよねってことで、別にね、買ったそのテープを上書きする用途で買う人ほとんどいないわけですよ、鑑賞用の場合は。なので、アニメオタクとか、特撮オタクとか、映画マニアとか、まあそういう人たちは、VHS テープじゃなくて LD で揃えていくとソフトっていうのが、もう一般的になって、マニア層を中心にですね、LD がすごい売れたわけですよ。80年代後半に。で、一番売れたのはなんか90年代前半ぐらいらしいですね。まあバブル絶頂期からバブル崩壊した直後ぐらいですかね。そのぐらいが、LD が一番売れた時期ということですね。で、あと LD って言えば、昭和のおっさんには、思い出深いっていうか、印象に残ってるのは、おそらく業務用のカラオケですね。これも、80年代前半にはもう出てたらしいですね。僕のイメージで80年代後半とか90年代かなっていうイメージなんですけども、よく出てたレーザーカラオケって言ってたかな。レーザーディスクで、音楽と映像を流すカラオケっていうのが、一般的に出回ってて、だいたいスナックとかバーとかでやるカラオケってこのレーザーカラオケが多かったっていう記憶がありますね。で、統計的には1990年頃に、カラオケ機器の 70% 以上がこのレーザーカラオケになってたということで、その頃がピークだったようですね。だからバブルの頃に、カラオケやってた人のほとんどはこのレーザーカラオケで歌ってたと考えてもいいんじゃないですかね。で、その後ですね、ただしもう90年代のその前半にピークを迎えた後ですね、その後、レンタルが、流行ったわけですよ。VHS テープにしろ、LD にしろ。で、VHS テープはむしろその、レンタルビデオ屋が、普及を促してたとこもあったわけですよね。借りてきたビデオを、家のデッキで再生して、で、デッキ2台持ってる人は、それでダビングをして返却するというのが、まあ、レンタルビデオが、普及した。で、それによって VHS テープが普及したっていう、サイクルになってたんですけども、LD の方はですね、レンタルを禁止するっていう方針でやってたみたいなんですよね。で、さらにですね、限定生産商法みたいなことをやってて、初回生産限定で、それで一度売り切ったらもう再生産しませんよみたいなことをやって、だんだんだんだんですね、ちょっと LD の方が特化してっちゃう、先鋭化してっちゃうっていう感じになってきちゃって、一般人がね、どんどんその、レンタルもできるし、あと、やっぱりどんどんどんどん価格破壊が進んで、ビデオテープのその、価格が安くなってったんですよね。そのビデオで出る映像ソフトに関しても、LD は高いけど、VHS の方が安いよと。まぁ、ちょっと画質は落ちるけどもっていう感じで。なので、だんだんだんだんその二分化してっちゃって、LD に残るのはそのお金をね、そっちに注ぎ込めるマニアだけと。しかもね、その初回限定を予約して買って、っていう感じのマニアじゃないとダメなんですよ、という感じになってきちゃって、ユーザー数がね、やっぱりだんだん頭打ちになってきちゃうということで、だんだんだんだんね、こう、先細りになってったところで、この後出てくる、その96年に出てきた DVD ですよね。これが発売されたことによって、LD がどんどんこう、縮小してっちゃうわけですね。同じ、その再生専用メディアとして、よりコンパクトで、より高画質で、低価格。こういった DVD が出ちゃうことによって比較して、LD っていうのは不利になってしまったと。 で、しかも DVD は、最初の頃はやってなかったかもしれないんですけども、レンタル OK だったんですよね。LD はレンタルは禁止してたんだけども、DVD はレンタル OK ということで、やはり、ビデオと同じような感じで借りて鑑賞するとか、借りたものをダビングするというか、コピーするというか、そういうことも、やったということで、やっぱり DVD の普及がガーッと進んでいくわけですよね。で、さらにですね、DVD に関して言うと、2000年にね、これゲーム機の話にも絡んでくるんですけども、プレイステーション2で、DVD プレイヤー機能がついたものが安価で出回っちゃったわけですよね。で、このプレイステーション2っていうのがすごく画期的で、DVD 専用プレイヤーが、4万とか5万してたのかな、当時。のところに、プレイステーション2のゲーム機能が、っていうか、それがメインで、おまけで DVD プレイヤー機能がついてるのに、DVD プレイヤー専用プレイヤーより全然安いっていうことで、バカ売れしたわけですよね。プレイステーション2のゲームに興味ない人でも、DVD プレイヤーとしてプレイステーション2を買ったんですよ。何せ、専用プレイヤー買うより安いわけですから。安い上に、プレステ2のゲームも遊べるわけですよ。これが売れないわけはないってことで、この2000年に出た、プレステ2の、発売以降で、もう完全に、市場の、その、ユーザーの数が逆転しちゃったわけですよね。だからもう、プレステ2で当時 DVD 見てた人ってかなり多いんじゃないですかね。これもあって、まあ、LD は2000年代前半に、収束をしていくということですね。で、あと主力だったというか、かなりシェアを占めてた LD カラオケの方も、92年くらいからですね、通信カラオケが今度は出てきたわけですね。で、そうすると、まあ、当然LD ソフトでしか供給できない、LD カラオケはですね、供給のスピードの面から言っても、取り扱いの面から言っても、通信カラオケには全然かなわないってことで、まあ、唯一買ってたのは、当時の通信カラオケの通信事情っていうのは本当に貧弱だったんで、音質が悪いとか映像が、ね、ちゃんとした映像が流せないっていうところで不利だったわけなんですけども、その辺も通信スピードが上がって、性能が上がったことによって LD が負けていくわけですね。で、やっぱりこれも2000年代中盤くらいにレーザーカラオケも、通信カラオケに負けて消えていくということで、レーザーディスクの文化はここで終わっちゃったという話ですね。はい。で、その LD を駆逐して出現した DVD ですね。これ今もね、普通に出回ってるものですけれども、デジタルビデオディスクだと思ったら違うんですよね、これね。デジタルバーサタイルディスクっていうものの略で、いろんな用途に使えるデジタルディスクですよっていうことらしいんですよね。だから、デジタル、で、バーサタイルディスクのビデオ、要は DVD ビデオって企画が、まあ一般的に、僕らが使ってる DVD なんですよね。で、これがですね、もうすごい、CD と同じ直径12センチ。の、ディスクに片面、4.7 ギガ、片面の2層で、要は表と裏の、両面あるんですけども、片っぽの面に2層化して入れるっていう技術もあるんですね。で、片面2層だと 8.54 ギガ。で、表と裏に1層ずつだと 9.4 ギガ。で、両面を二層化すると 17.68 ギガということで、まあ、いろんな技術があるんですけども、要は厚みを変えずにですね、片面だけ二層にするとか、両面二層にするとか、両面一層ずつにするとか、いろんなその増やし方があるみたいなんですけども、まあ、とにかく、桁違いの容量が今までに比べると入るっていうことで、VHS とね、同等の画質に落とすと、片面一層のその 4.7 ギガに133分入りますよ、ということで、画質もね、すごく融通が効くっていうことですね。画質を落として長時間の、録画再生もできるし、画質を上げることによって、その代わり容量も増やせば1枚に収まったり2枚組になったりと、いろんなバリエーションが考えられるということで、非常に優れたメディアとして DVD は普及した企画ですね。で、この後、出てきたのが、今度はブルーレイというやつですね。 で、さっき DVD はね、プレステ2の、発売によって、普及したっていう側面があったと思うんですけれども、ブルーレイも、同じようにですね、プレイステーション3に、採用されて、ただね、プレイステーション3は、初期の価格がめちゃめちゃ高かったので、プレステ2の時ほど、普及にあまり貢献はできなかったんじゃないかな。もちろんね、ブルーレイ専用プレイヤーを買うよりは、プレステ3を買うっていう選択をした人も多かったと思うし、私もその一人だったんですけど、まあ、僕は買ったというよりもらったのかな、プレステ3は。義理のお兄さんかなんかに、あ、違うか？そうだったかな。プレステ3はね、なんかね、そうそうそうそう。嫁さんのお兄さんに僕もらったんですよ。結婚祝いかなんかで。なんで、あんまり思い入れないんですけど、プレステ3は。まあ、ちょっと話脱線しましたけども、要はその、プレステ3にも採用されたブルーレイっていう企画があって、これがま、事実上 DVD の後継になったわけですね。で、これも、VHS とベータの規格争いと同じような規格争いが実はあって、記憶してる人ももう実はあんまり最近の話なのに、ね、あまり記憶に残ってない人も多いかと思うんですけども、ブルーレイと実はその HDDVD っていう規格が争ってた時期があったんですよ。で、これは、VHS ベータ戦争の再来かって当時騒がれて、これ長引いたらめんどくさいことになるぞってみんな心配してたんですけども、結局ですね、映画業界がみんなブルーレイの方に、ブルーレイ人類の方に乗っかっちゃったんですよね。そっちの方でソフト出すよっていう表明をしちゃって、それより先にアメリカのなんかその大手のチェーンマーケット業界の店が何社か、俺はブルーレイしか店に置かないよって表明しちゃったんですよね。だからどっちが先だったかな、映画業界が先だったか、その販売する流通の方だったかがちょっとわかんないんですけども、いずれにしてもどっちかの業界がほぼ同時かちょっとずれてブルーレイを支持するって表明したんですよね。で、いくら企画が優れてようがなんだろうが、売る方が選択してくれなかったり、作る方が選択してくれなかったら勝てないわけですよ、やっぱり。で、HDDVD はそこで変にぐずぐず、粘らずにですね、あ、これはもうブルーレイさんの勝ちです、ということで、割とあっさり引いたんですよね。ただ、先行で発売してたその HDDVD 買っちゃってた人は本当にお気の毒って感じだったんですけども、まあ、VHS ベータの時よりは全然、もう比較にならないぐらい短時間で決着ついた企画争いだったんで、まあ、これはね、ちょっと HDDVD を先に買っちゃった人は勇み足だったんじゃないのと、買っちゃった人には申し訳ないですけどね。多分ね、企画の争いが始まって1年以内に決着ついてたと思いますね。思ったより早く決着ついたんで、僕びっくりしたんですけどね、当時。まあそんなわけで今は、一応 DVD の後継はブルーレイということになって、ブルーレイのプレイヤーと、ソフトもいっぱい出てる状況ですよね。で、マニアの方というか、今映像にこだわってる方っていうのはブルーレイで揃えてる方が多いと思うんですけれども、僕の中ではブルーレイって買ってないですね。DVD のソフトは過去何本か買ったんですけど、まあ、さっきも言った通り、僕もともとあんまり映像系のオタクではないので、気に入った作品とかを、映像ソフトとして購入するっていう考えがあんまりない人なんですよね。だから、テレビでたまにやってるのを録画して、それを見られればいいやっていう程度の、こだわりなんで、だから、ブルーレイとしてのソフトって僕は一本もうちにないかもしれないですね。だから、ブルーレイの良さっていうのがまだいまいちよく分かってないです。はい。で、この後ね、ブルーレイもなんかその 4K に対応した企画とかも2、3年前に出たのかな？BRHD、ブルーレイ HD みたいのが出てたと思うんですけども、それ自体が僕知らなかったんですよ。ブルーレイが最後だと思ってたんで、ブルーレイの 4K 対応ソフトが出てるっていうのをね、今回ちょっと調べてる時に引っかかって、へえ、こんなの出てんだ、なんて思ったぐらいなんで、映像の進歩ってのは早いな、というふうに思いましたね。はい。で、ここまでが、録画再生メディアの話なんですけれども、ここでですね、まあ、映像といえばやっぱり基本はここでしょうということで、テレビ放送の話にちょっと、進みたいというか、戻りたいというか、テレビ放送の話をしたいと思いますね。で、テレビ放送といえば、私の親世代は白黒だったわけですよね。モノクロ放送だったのが、もう僕が生まれた時にはカラーになってましたね。だから僕は白黒テレビっていうのは見たことないんですよ。で、ただ、 僕のその CD とか、CD プレイヤー、ん？ CD プレイヤーとか、その VHS ビデオの話と同じように、新しいものが出たからってすぐ家に入るかって言ったら、そんなことはないわけですよね。まあ、家庭のいろんな事情があったり、方針があったり、タイミングがあったりとかあるんで、僕の小学校の友人でも、まあ、さすがに自分の家が白黒テレビだって子はいなかった気がするんですけども、おじいちゃんおばあちゃんのうちにまだ白黒テレビあるよなんて子がちらほらいた時代でしたね。昭和の50年代くらいまでは。田舎に行ってね、なんかその和室に置いてあったテレビが白黒でびっくりしたみたいな話をね、聞いたことがありますけども。だからその、多分、テレビのその、初期の頃から見てた人にとっては一番衝撃だった、その白黒がカラーになったっていう変化は、僕は見てないですね。ただ、テレビ受像機の進化っていうのは、そこからの進化は結構記憶に残ってて、どっちかというとビジュアルっていうよりも機器の話になっちゃいますけども、テレビって最初その、ブラウン管で映してて、で、チャンネルを変えるのにダイヤルだったんですよね。チャンネルっていう言い方がまさにふさわしいガッチャンガッチャンっていうこう、切り替え式の回して切り替えるチャンネルだったわけですよ。で、それが、うちも最初そのチャンネル型のカラーテレビで、で、サイズもちっちゃかったんですよね。多分12インチとか14インチとか、そのぐらいの10インチ前半のちっちゃいテレビだったのかな。で、それを初めて小学校の1年生か2年生ぐらいに買い替えた時に、18か20ぐらいですかね。18インチか20インチぐらいのテレビに買い替えたんですよね。で、その時に何が一番変わったかっていうと、チャンネルじゃなくてプッシュボタン式になったんですよ。1、2、3、4ぐらいまで並んでたかな。それが横列に並んでて、それが縦に3列か4列並んで、12か16ぐらいまでプッシュボタンがあって、そこに設定でチャンネルを割り当てて、1を押したら NHK が映るとか、4を押したら、読売テレビが映るとか、そういう感じでチャンネル変えてたんですけども、前はね、1ちゃんの NHK から10ちゃんのテレビ朝日に変えるまでガッチャンガッチャンガッチャンガッチャン変えてたわけですよ。右回りだか左回りだかね。どっちから回したら早いんだかわかんないけども。途中でね、チャンネルが割り当てられないチャンネル映すと、ザーって砂嵐が映ったりとか、受像状態が良くないものが、映ったりとかですね。そういうチャンネル切り替え方式だったのが、プッシュボタン方式だと、本当に一発で切り替わるんですよね。4って押したら4ちゃん映るし、10って押したら10って映るし、あれがまずね、すっごい衝撃的でしたね。あと、チャンネル式のテレビの時は、音声もボリュームだったんですね。ボリュームっていうのは、同じようにダイヤル式で、こう、回して、こう、ボリュームを調節するタイプだったんですよ。で、それが、そのプッシュボタン式のテレビに買い替えた時は、レバー式になってたんですね。横に、引っ張ってというかスライドさせて音量調節するタイプで、一番左に持っていくとミュートで、一番右に持っていくと最大音量になるという感じのスライド式のボリュームコントロールで、これもね、すごく、なんていうのかびっくりしたというか、ダイヤルをひねって、こう音量を調節してたのがスライド式になっただけでも、なんかすごいかっこいいなって、小学校低学年の僕は思った記憶がありますね。で、これがね、多分僕が小学校くらいまではずーっと使ってたのかな。で、このテレビの時は、まあ、いわゆるアンテナ線しかないテレビだったんですよね。あとイヤホン端子か。イヤホン端子ぐらいはありましたね。で、前回のそのオーディオの時にあんまり話さなかったんですけども、テレビ録音っていう文化が当時はありまして、テープレコーダーでテープの、テレビの音声を録音するんですよね。テレビ番組のその主題歌の録音だとか、マニアの人だとアニメとか特撮のそのドラマの部分の録音だとか、あと歌謡曲ですよね。ベスト10だとかトップ10だとかの録画だった、録画じゃないや、録音だとか、そういうのを、テープレコーダーの、 マイクの部分というか、その録音に使う部分をテレビのスピーカーの方に向けて、録音するってことをやってたわけですね。で、ところがね、これね、昭和のおっさんおばさん世代にはもうあるあるすぎるんですけども、静かにして録音してるところにですね、同居のしてるお母さんだとかお姉ちゃんがですね、ガチャッとドアを開けて入ってきてね、なんとかご飯よとかね、あんた宿題やったのとかって喋りかけられちゃうと、録音が台無しになっちゃうという事故が多発したわけですよね、当時は。で、僕も最初そうやってそのテープレコーダーのマイクをテレビのスピーカーに向けて録音するってことをやってたんですけども、同じような事故が頻発したわけですよ。で、ある時気がついたんですよね。あ、このテレビってイヤホンジャックがあるじゃんと。で、テープレコーダー側にはその録音端子があるじゃんと、マイク端子があるじゃんと。つまりこの端子と端子をコードで繋いだら、これ録音できんじゃないの？他の雑音拾わないでって。思いついたんですよ。思いついたのか、何かの本で読んだのか、友達に教えてもらったのか、もう定かじゃないんですけども、記憶が。小学校ね、5年くらいの時かな、それに気がついたのが。で、試したんですよ。うちにあったんですね、その端子が。イヤホン端子とマイク端子を繋ぐための、オスオスのコードがあったんですよ。で、たまたまかもしれないし、まあ当たり前かもしれないですけど、そのコードのピンの端子がぴったりあったんですよね、両方とも。自分の持ってるものに。で、イヤホン端子の方にテレビのイヤホン端子にそのコードの先端を挿して、で、そっから伸びてるマイクピン端子を、テープレコーダーのマイクの端子に挿して、で、録音ボタンを押してみたら、周囲の雑音を拾わずに、テープじゃないや、テレビの音声だけを録音するってことができたんですね。これがね、画期的でしたね、当時としては。あ、これでもう録音するときに黙ってたり、周囲の音を拾う心配をしなくてよくなったんだと思って、それからは、空いてるその、テープに、アナログカセットテープに、アニメの主題歌、北斗の拳だとか、筋肉マンだとか、そういう主題歌とかエンディングを、録音するっていうのにハマって、何年ぐらいやってたかな？小学校ね、5年生か6年生ぐらいにその仕組みに気がついてから、録音するっていうことに価値を見出して、中学3年か高校1年ぐらいまでですかね。要は自分でレンタル屋に行って、レコードだとか CD を借りてダビングできるようになるまでは、自分がその作れる音源っていうのはテレビの録音だけだったんですよ。なので、もしくは親父のシステムコンポを借りてレコードからダビングするぐらいだったんですよね。なので、最新のそのアニメとか特撮とか、歌謡曲だとかそういうものを音源として残すためにはテレビからそのイヤホンジャックをとマイクジャックを通してテープレコーダーに録音するのが一番手っ取り早いし、本物が聞けたわけですよね。これね、前回ちょっと話そうと思ってはしょっちゃったというか、話す時間がなかったんで言わなかったんですけども、当時音楽のその再生テープにパチモンテープってのがいっぱいあったんですよ。地元のね、大熊とかで、1本100円とか200円で売ってる安い音楽テープがあって、で、最新テレビ漫画主題歌集みたいなタイトルがついてて、本当に当時オンエアしたばっかのアニメの主題歌とかがいっぱい入ってるテープでワクワクしながら買うわけですよね、安いし。で、再生するとめっちゃ安っぽい、バックの演奏と、似ても似つかないですね、歌手が歌うわけですよ、主題歌を。今でもね、インターネットとかで、よくネタにされてますけども、まあ、ガンダムだとか、宇宙戦艦ヤマトだとかに限らず、もうマイナーなアニメの、歌までも、全部パチモンなんですよ。本物がないんですよ。で、中には、すっごく頑張って本物に似せてて、傑作だなって思うパチモンもあるんですけども、まあ大概は、もうそもそも、歌手の声の質も違うし、音程も違うし、なんなら演奏のテンポもめちゃくちゃだしっていうパチモンテープもあって、そういうパチモンテープ当時僕何本も持っててがっかりしてたんですよね。で、そういう人間がですね、本物の演奏、本物の歌手を聞くためには、テレビのオンエアを録音するのが一番だったんですよね。なので、まあその当時その買い替えた、テレビにイヤホンジャックがあったというのが、僕の音楽人生というか、そういう趣味に、与えた影響っていうのもすごく大きいなと思いますね。 はい。かなり話が脱線して前回のオーディオの話に行っちゃったんで、もう一回戻しますけども。で、そのプッシュボタン式の後にもう一回またテレビを買い替えた時が、多分ね、そのビデオデッキが入ったタイミングに近いんで、多分中学3年か高校1年ぐらいの時なんですよね。で、これもね、私の親父に聞いてみないとわかんないんですけども、ビデオデッキを買うために買い替えた部分もあるんじゃないかな。逆にテレビに買い替え、テレビを買い替えたからビデオデッキが買えるようになったとも言えるかもしれない。なぜかというと、ビデオの、その、入力端子がついてるテレビが買ったのがその時が初めてだったわけですね。それまではせいぜいアンテナ線とイヤホンジャックしかなかったテレビに、初めてそのビデオ入力端子がついたわけですね。RCA 端子っていう企画ですけども、これがついたことによって、ビデオデッキとコードで、ビデオコードで繋いで、ビデオデッキの録画再生ができるようになったと。これがすごくね、大きかった変化でしたね。で、もう一つ大きな変化だったのは、もうプッシュボタン式ですらない。もうテレビには、隠し扉を開けないとチャンネルを切り替えるボタンっていうのは押すことができなくなってて、チャンネル切り替えはリモコンになったんですね、その時から。これがね、多分中3か高1の時の大きい変化ですね。それまではね、テレビのとこまで行って、プッシュボタン式のボタンを押さないとチャンネルが切り替えられなかったし、テレビの電源を切るのにも、テレビまで行ってテレビの電源ボタンを押して消してたわけですね。消したりつけたりしてたわけですね。ところがその買い替えたテレビっていうのは、ビデオ端子がついてたっていうのも大きかったですけれども、リモコン操作だったんですよ。もはやテレビ本体にチャンネルがついてる時代ではなくて、ボリュームもチャンネルも全部リモコンで操作すると、これはねすごい大きい変化でしたね。あのリモコンの便利さ、ねそれまでテレビの前まで行っていちいち切り替えてたのが全部手元で済んじゃうという、あそこからねテレビの進化ってそれほどもう進んでないと思うんですよね。あのすごく大枠な括りで言うと。あのね、リモコン操作ができるようになったっていうのはやっぱテレビの一番でかい、変化だったんじゃないかなと思いますね。はい。で、まあ、テレビはね、この後も何回も買い替えていろんな進化があったんですけれども、ここでですね、さっきちょっと端子の話が出たんで、端子のちょっとね、進化についても触れましょうかね。まずさっきも言った通り、最初のテレビっていうのはテレビ受像機であって、映像の再生機ではなかったわけですね。再生するような機器もまだなかったし、ビデオデッキとかもなかったんで、あくまで、電波を拾ってそれを映す、テレビ、受像機だったわけですね。受像再生機だったわけですよ。なので、僕が最初に、家にあったテレビもアンテナ端子しかなかったわけですよ。で、アンテナ端子っていうのは、同軸ケーブルとフィーダーケーブルっていう、あの、2種類があって、同軸っていうのは今も残ってますよね。なんかこう、太い、ケーブルの中に銅線が1本通ってて、銅線というか、銅の、なんつうんですか、針金みたいなやつが通ってて、それで繋ぐやつですよね。で、フィーダー線って今、ほとんど見ないですよね。フィーダー線のテレビって今ないんじゃないかな。最近私テレビ買い替えたんですけども、フィーダー線繋ぐところはないですね。今全部同軸ですね。で、フィーダーっていうのは、あの、二股に分かれてる、あの、金属の端子が2本、出てるやつですね。あの、平べったいやつですね。で、昔はフィーダー線で繋いでる人多かったんじゃないかな。うちも同軸とフィーダーありましたけども、うちはフィーダーで繋いでたかな。あ、でも、フィーダーと同軸って使い分けしてたような記憶もあるんだよな。あの、VHS じゃないや、なんだっけ。アンテナも 2種類あって、UHF と VHF か。があって、その、こっちに流れてくる電波によって使い分けてんですよね、あれね。確か VHF が、遠くから来てるやつで、UHF がローカルだったかな。未だにね、あの、UHF と VHF の僕、違いよく分かってないんですよ。まあ、とにかく、古いテレビってのはアンテナ端子しか基本的になかったってことなんですよね。で、当時のテレビゲームですね。ファミリーコンピューターだとか、セガマーク3とか、まあ、それより前のピュータだとか、カセットビジョンでもいいんですけども、こういったゲーム機をつなぐとき、要はその映像再生として、映像を映すものとして、テレビを使うときっていうのは入力する端子っていうのがなかったわけですよ。で、 そこにアンテナ端子しかなかったんで、ファミリーコンピューターだとかセガマーク3はアンテナを通して映像を映してたんですよね。で、もうこれはね、昭和のおっさん、おばさん世代にはもうご存知だと思うんですけども、ファミコンにとかセガマーク3にはそのアンテナに挟み込む機器っていうのがあって、まずそのゲーム機から出たものを変換器みたいのにつないで、その変換器から出たものを、アンテナの方につなぐと。アンテナ端子につなぐと。で、テレビのアンテナ端子もそのゲーム機に付属してた変換器みたいのにつないで、要はその、テレビの映像を映すか、ゲームを映すかっていうのをこう切り替えるような感じで使ってたわけですよね。で、肝心のゲーム機の映像っていうのは、空きチャンネルを使ってそこにアンテナを通して映してたと。だから、よく2チャンネルに、ゲームの映像を映してた人っていうのはほとんどじゃないですかね。そういうふうに多分推奨されてたと思いますし、ひょっとしたらそういう仕組みでしか動かせなかったのかもしれないですね。で、巨大掲示板のね、今5チャンネルって名前になっちゃってますけども、もともとの2チャンネルっていうのは、そのアンテナで、アンテナを通していろんなものを映してた時代の、まあ名残というか、それが語源になってるわけですよね。当時の2チャンネルっていうのは、NHK の1チャンネルと3チャンネルの間の空きチャンネルという認識で、そこにいろんなものを映してたわけですよね。そこを使ってファミコンを映したりとかしてたんで、あの掲示板っていうのは要はそういう何でも、映せる空きチャンネルっていう意味で2チャンネルっていう意味だったと思うんですよね。だから、あの2チャンネルっていう意味がわかるのっていうのは、このアンテナを通してゲーム機の映像を映してたとか、そういうことを知ってる世代にはピンとくるけど、今の子たちには2チャンネルとかって言ってもわかんないですよね、多分ね。そもそもね、アンテナを通してゲーム機を映すっていう、その構造とか意味合いが多分理解できないと思いますね。はい。で、まあ当然専用端子じゃなくて、本来電波を受信するその端子を経由して映すんで、まあこのアンテナを通したそのゲーム機の、映像っていうのは汚かったですよね、とにかく。安定しないし。で、しょっちゅうなんだ、映像が映んなくなったりとか、乱れたりとかして、アンテナのね、その、調整をしたりするわけですよ。その、取り付けの位置をね、こう工夫したりとか、映像が悪くなった時にね、どの位置に置けばね、安定するかとかね、くだらないことですっごい、ストレスを感じる要素でしたね。で、これが、一気に変わったのが、その、いわゆるビデオ端子が装備された時なんですよ。さっきも言ったその RCA 端子っていう企画ですよね。一般的に黄色と白と赤の3色の、三つ股に分かれたコードで繋ぐやつですね。これになってから、格段に楽になったし、綺麗になったわけですよ。で、黄色が確かビデオ信号で、白と赤が、音声信号。確か白がレフト、左で、赤がライトで右だったかな。そういう感じで繋ぐやつですね。で、セガも、マスターシステムのあたりからかな？このビデオ端子に対応したのが。だから88年か89年ぐらいですかね。に出たゲーム機っていうのは、このビデオ端子に対応したものが増えていく時代ですね。87年に発売した PC エンジンが、本当に初期モデルはアンテナの変換しかなかったんですよ。で、1年後ぐらいに AV ブースターっていう拡張機器が出て、ビデオ端子でつなげるようになったっていうのが、多分ビデオ端子対応の始まりなんで、やっぱり88年くらいからですかね、この RCA 端子っていうのが、通称ビデオ端子って言われてたのが、一般的になり始めたのが。で、88年の、10月に発売されてるメガドライブが、もう最初からビデオ端子だけだったんで、アンテナの変換のやつはついてなかったと思うんで、多分88年あたりが分岐点なのかなと。マスターシステムも確か87年発売だったかな。で、マスターシステムが、アンテナの変換とビデオケーブルと両方ついてたかな。だから、88年あたりがちょうどそのアンテナ接続と、RCA 端子接続の分岐点ぐらいだと思いますね。はい。 で、このね、お手軽につなげるようになったビデオ端子の普及っていうのがすごくて、まあビデオデッキとかももちろんつなげられるし、このビデオ端子の、お世話になった方ってすごい多いと思うんですよね。この黄色と赤と白のね、端子ね。で、ただですね、当然最初にして画期的ではあったんですけども、もっといい画質をっていう要望が出てきて、で、そこでちょっと派生していったのが、一つは S 端子ってやつですね。S ビデオ端子ってよく言われてますけども、これ VHS ビデオの SVHS 規格っていうのがあって、VHS をもうちょっと綺麗な画質で見ましょうっていうやつで、ビデオ規格、普通の VHS ビデオ規格だと、輝度っていうその明るさの信号と色信号が、混合してこうビデオ信号として流れてるのを、色信号と輝度信号を、分離して、送りましょうというのが、S 端子の規格らしいんですよね。だそれによって、一度混合したものをそのまんま流すんじゃなくて、最初から分離して送ることによって画質の向上を図るということに、で、私もね、S 端子がついたテレビに買い替えた時に家が、SVHS ビデオの規格のやっぱりビデオデッキにも買い替えて、で、それで繋いでみて確かに綺麗になったなとは思ったんですけども、まあ、劇的な効果はなかった気がしますね、S 端子。うん。ちょっとでもいい映像で繋ぎたいなって思って、選択肢があればこっちを選ぶけれども、これのためにわざわざ買い替えたりするほどではないかなっていうのが正直な、感想でしたね、S 端子に関しては。で、あとですね、ゲームマニア的に外せないのは、RGB 端子ですね。これね、家庭用テレビではついてるの少なかったんですけれども、21ピンっていう規格がありまして、RGB21 ピンっていう規格がありまして、通称なんですけどもね。これがですね、ちょっと平行四辺形というか、台形に近い感じの端子で、ちょっとね、ソニーとか一部のね、特殊なメーカーしか対応してなかったんですけども、この端子で繋ぐと、いわゆるその RGB 接続、R と G と B がね、完全に分離してる、くっきりした映像ができたんですよね。接続して映像が流せたんですよ。で、前々回かの、秋葉原の話をしたときに、私がこの RGB というのにこだわって、メガドライブを接続したがってたという話をしたと思うんですけども、この RGB でね、繋ぐとね、本当にね、ぼやけてた映像がくっきり綺麗に出るんですよ。なので、公式ではほとんど対応してなかったんですけど、でもね、ゲーム機、では、任天堂のスーパーファミコンは RGB ケーブル出してましたね。この21ピンに対応したやつ。あと、ソニーのプレイステーションも出してました。なので、この2つは公式ケーブルを買って僕は、前ちょっと秋葉原のところで言ったかな。21ピン端子がついた、ディスプレイを何個か買ったんですよね。三洋かなんかのやつを、14型かなんかのやつを1個買ったのと、34じゃなくてソニーだったかな。で、あと、29型のプロフィールプロを僕は買ったんですよ、ソニーの中古で。で、それに、RGB ケーブルで繋いで僕はゲームを遊んでました。で、スーパーファミコンと、プレステは公式で出てたんですけども、それ以外はみんな公式は出さなかったんですよね、21ピンは。なので、メガドライブは、秋葉原の時に話したその自作の RGB ケーブルで繋いでましたし、で、マスターシステムとかマーク3はメガドライブと互換があったんで、メガドライブの、ケーブルで流用してみてたし、あとね、あれか、メガドライブの、32X ですね。これは、僕の RGB ケーブルでは繋げらんなかったので、32X を、RGB 化できるアダプターを経由して移してましたね、確か。で、サターンも、公式の21ピンケーブル、RGB ケーブルは出てなかったんで、これも非公式の、海外製の RGB ケーブルかなんかを買って移してたし、あと、プレステ2か。プレステ2とドリームキャストも、やっぱり公式では出てなかったので、 非公式の RGB 玄関ケーブルみたいのを買ってきて繋いでましたね。そんな感じかな。はい。っていう、RGB、端子というのもありましたということですね。で、ちなみに、ヨーロッパを中心に同じ形の端子がついてて、それはスカート端子って呼ばれてるみたいなんですけども、これは形が全く同じで、RGB でも何でもないらしいんですよね。まあ、いわゆるそのビデオ信号みたいなものを、21ピンの形で渡してるだけで、RGB21 ピンと形は同じだけども互換性はないということで、これはね、ちょっと別規格みたいなんで、ただ、まあ、日本ではスカートっていう規格はほとんど、採用されてないんで、まあ、この形の端子がついてたら大体 RGB21 ピンって考えていいんじゃないですかね、日本の場合は。はい。で、21ピンは、まあそういう感じで本当に特殊用途だったんで採用が少なかったんですけども、その後ですね、プレステの時代になって、ソニー製のテレビには AV マルチっていう形で RGB が引き継がれるんですね。で、AV マルチっていうのが、12ピンの、今でいう HDMI みたいな大きさだったかな。あれぐらいの、コンパクトな12ピンの端子になってて、これがですね、いわゆるその RGB 接続だったんですよ。AV マルチって呼んでましたけど、ソニーは。で、ソニーのテレビぐらいにしかついてなかったんで、基本的には本当に用途が限られてるし、使ってた人もあんま多くなかったと思うんですけども、まあ、21ピンの端子がないので、RGB 接続を普通にやろうと思えば、プレステとかプレステ2の時はこの AV マルチにつなぐのが、一般的だったと。いうことで、確かね、プレステ用とプレステ2用の AV マルチケーブルっていうのは公式で出てたような気がしますね。で、これで繋ぐと多分当時としては最高画質で遊べた端子でした。ただこれも、何回も言いますけど、ソニーしか出してなかったんで、すっごくマイナーでマニア向けの端子でしたね。で、このぐらいの時ですかね、コンポーネント端子っていうのが出てきたんですよね。これがね、ビデオ端子に近いんだけど、また違うケーブルで、ね、何本あったっけ？三つ股だか四つ股だかで、三つ股だったかな？なんか緑色かなんかのケーブルがついてましたよね。僕、コンポーネント端子ってほとんど使ったことないんですよ。で、これと、あと、互換性があるやつが D 端子っていうのがあって、僕はこっちの方を使ってましたね。D 端子っていうからデジタルなのかと思うんですけど、これアナログなんですよね。僕ずっと途中まで勘違いしてたんですけども、D 端子の D っていうのは、その端子の形がアルファベットの D に似てるから D らしいんですよ。すっごい紛らしいですよね。で、これがコンポーネントのその4つぐらいに分かれたその端子と互換性があるやつで、要は繋ぎ方の違いらしいんですけども、まあ、これで、繋ぐよという企画だったみたいですね。で、これはね、なんかその、DVD プレイヤーとかが出始めた頃とかかな、時代的には、に、ちょっと使われてたやつですね。なので、僕の使い方としては、プレステ2かなんかが確か D 端子で繋いでたと思いますね。あと、Wii とかも繋いでたかな？ Wii かなんかも D 端子かなんかに対応してたような気がしますね。ただこれもね、そんなに長く続かなかった企画で、まあね、言うてアナログの接続なんで、そんなに画質が向上するかっつったら、そんなに綺麗だったような記憶もないんですよね。まあただのビデオ端子よりは明らかに綺麗なんですけども、まあ DVD 時代ギリギリこれかなっていう感じですね。で、この後すぐにですね、HDMI っていう規格が出て、これが今主流になってますけども、ここからデジタル接続になって、画像のその綺麗さとか、音声のその信号の、遅れる、あれですよね、なんつうのか、細かさというか、重さというか、遅れるデータ量が映像も音楽も段違いに変わって、現在は HDMI が主流になってると。いう流れですね。だから今のゲーム機ってみんな HDMI 接続になっちゃいましたよね。だからゲーム機いっぱい持ってるマニアって、もう HDMI 端子が足りないんですよね。既存のね、DVD プレイヤーだとかその映像機器と別にゲーム機もいっぱい繋ぐってなると、HDMI3 つとか4つじゃ全然足りないんですよね。だからうち今7つ繋がる、テレビに買い替えたんですけども、ほぼ埋まって、 ってますね。だいぶね、テレビゲーム機処分しちゃって、今ね、残ってる一番古いテレビゲーム機ってプレステ2なんですよ、多分。で、ただ、我が家にプレステ2と Wii U と、スイッチとプレステ3が繋がってて、それ以外にミニスーパーファミコンだとかメガドラミニだとかも繋がるんで、正直ね、HDMI 端子足りないですね。まあ、何でもかんでも HDMI で繋がるようになって、しかもね、その画質が、RGB21 ピンで繋いだ時以上に綺麗になってるんで、まあ、いい時代になったなとは思いますね。はい。で、端子の話はこれぐらいかな。あと、ブラウン管とかの話ですかね。皆さんご存知の通りね、テレビ受像機っていうのは、当時はブラウン管が主流だったわけですよ。で、ブラウン管の特徴って、表面が丸っこくて、端がこう、ちょっと映らない部分があったりとかして、あと、奥行きですよね。仕組み上、レーザービームをこの射出して、画面に映すっていう構造上、どうしても奥行きが必要になっちゃうわけですよね。なので、昭和の時代のテレビっていうのは全部そのブラウン管で厚みがあってでかくて、丸みを帯びてるというのが主流だったわけですね。で、いろんな企画が出ましたけども、ソニーが出してたトリニトロンっていうのがね、当時すごく評判が良くて、僕も個人で買ったのはトリニトロンが多かったですね。なんかね、そのね、光を通す仕組みが他のと違ってたらしいんですよね、トリニトロンって。だから画像がね、すごく見やすいというか綺麗な印象がありました。で、その後ですね、技術革新で、ほんの一時期ですけど、フラットブラウン管っていうのが出回ったんですよね。表面がほぼ平らに近い感じのブラウン管。これが出た時もね、結構衝撃的で、うん、なんかブラウン管がこんなに平面化できるんだっていうね、驚きがありましたけども、まあでもやっぱり奥行きはブラウン管なんでそんなに狭くできなかったっていう感じで、でその後に液晶に変わって、で液晶とほぼ並行してプラズマテレビも出てきて、でこの二つで規格争いをしたという感じですね。うん、で、やっぱり平面テレビが出た時っていうのは本当びっくりしましたね。フラットブラウン管でもびっくりしたんですけれども、何より奥行きがね、なくなったっていう、その液晶とプラズマが出た時の衝撃っていうのはやっぱ大きかったですね。で、あ、これはもう間違いなくそのブラウン管っていうのはなくなっていくなというのはすごく感じて、実際その通りになりましたけどもね。でも結構僕はゲーム機を RGB 接続してたっていうこともあって、なかなかそのブラウン管が捨てらんなくてですね、2000年代の中盤以降かな、2006年か7年くらいまで、ずっとそのプロフィールプロっていうのに、テレビの、映像を映してましたね、頑張って。うん。で、その液晶かプラズマかって争いをしてた時にですね、割り込んできたというか、出てきたのがリアプロジェクションテレビっていうのがあって、これって小型のプロジェクターを、再生する、テレビ画面に映し出すっていう方式だったんですよね。で、当時としてはまだちょっと画質が発展途上だった液晶とかプラズマに比べると、画質面ですごい有利で映画っぽいその映像というか、非常にね、自然な感じの映像で、僕はこのリアプロジェクションっていうのに期待してたんですよ。で、大型テレビがまだ高かったんですよね。液晶にしろプラズマにしろ。主流が20インチぐらいで結構なお値段がしてて、もう30インチクラスとかになっちゃったらベラボンに高かったわけですよ。で、100万とかね、超えてた時代だったんで。で、僕はそのプロフィールプロのブラウン管で29インチのテレビを持ってたんで、29インチ以下のはもうちっちゃく見えてお話にならなかったんですよね。だからどうせ買い替えるんだったら30インチ以上っていうのはもう絶対条件で、当時買い替えるとすると液晶もプラズマも30インチ以上なんてとても買えなかったんですよ。で、そのプロフィールプロのブラウン管から、どうしてもその新しいテレビに買い替えたいと思った時に、30インチ以上で手の届く価格で画質とか接続端子で納得いくっていうのがこのリアプロジェクションテレビだったんですよね。で、僕が何年ぐらいかな、2003 年 ?4 年もうちょっと後か。だからそのプロフィールプロから買い替えたから2000年代の後半だと思うんですよね。その頃に、三洋かなんかのリアプロジェクションテレビに買い替えて、その当時のね、サイズでいくつだったかな何インチだったかな、ちょっと正確なの覚えてないけど、調べれば出てくるかもしれないですけどね。その三洋のリアプロジェクションテレビに買い替えて、まあ当時としてはすごい満足いく買い物でしたね。それなりのお値段はしましたけども、当時同じ値段で液晶とかプラズマは全然買えなかったんで、それでね、でかいテレビですごい、綺麗になって、ああ、やっぱり、いくらそのプロ用のプロフィールプロ、って言っても所詮ブラウン管なんだよなと、やっぱりリアプロジェクションだと全然違う、大きさも画質もね、なんかすごくいいなって思って、これからはじゃあリアプロジェクションで行こうかななんて思ってたら、リアプロジェクションっていう企画自体がですね、アメリカとかでしか受けなくて、日本では全く売れなくてですね、で結局液晶とかプラズマの技術がどんどん向上して、価格も下がってったっていうことで、リアプロジェクションっていうのは消滅しちゃうんですね。またしても私が買うとその企画は負けていくという、ジンクスというか、運命を辿ってしまったわけですけども。で、結局そのリアプロジェクションから、普通に液晶に買い替えて、で、今年に入って私、有機EL の、テレビに買い替えたんで、まあ、そんな感じのテレビの進化とともに、私も、テレビを買い替えてったと。いうお話ですね。はい。さあ。で、どこまで話そうかな。で、ビジュアルの話をするとなると、最後にっていうか、オーディオビジュアルの話をしましょうか。結局、前回語ったオーディオの話。で、今回語ってるビジュアルの話。で、本来この二つって、別の話だったわけですよね、途中まで。オーディオマニアはいるし、映画マニアはいるんだけれども、両方のマニアっていうのが途中から出始めるわけですよ。要は音楽に対してこだわり始めると、結局映像を見るときの音楽にもこだわり始めると。で、映像にこだわり始めると、映像を引き立てるための音楽とかにもこだわり始めるということで、当初はですね、その、ビジュアルに対するこだわりと、オーディオに対するこだわりって分かれてたのが、いつしか融合してですね、AV に対するこだわり、オーディオ&ビジュアルに対するこだわりっていうのに変わっていくわけですね。で、厳密なオーディオマニアっていうのは、AV マニアと、混同されるとすっごい嫌がるんですけど、あくまでオーディオはオーディオの趣味であって、ビジュアルは別物だっていう考え方の人もいるんですけど、突き詰めていくと、結局どっちもいいものを見たい、聞きたいっていう欲望になるのは人間として自然なんですよね。で、そうなってくるとですね、AV サウンドの環境にこだわり始めるわけですよ。で、僕なんかもよくやってたんですけど、映画とかテレビ見るときにシステムコンポに音声出力をつないで、テレビのスピーカーじゃなくてシステムコンポのスピーカーで音を聞くとか、そういうことを始めるわけですね。で、VHS ビデオとか DVD が普及し始めた頃には、今度はそういうのに特化した製品も出始めるわけですね。要はその AV システムコンポみたいなものですね。で、普段は音楽を使うのに使うんだけども、テレビとか映画を見るときは、その AV コンポの、AV アンプを通じて、音響をいいもので、見聞きしましょうという話になってくるわけですね。で、そういった中でですね、映画館のその音響をどうやってその家庭で再生するかっていう話がだんだん出てきてですね、一般的にはその立体音響とかサラウンドっていう分野ですね、これが音楽とビジュアルのところにこう食い込んでくるわけですね。で、最初は当然その AV、要はオーディオとビジュアルを組み合わせたものの、その提案としてサラウンドってものが出てくるんですけれども、まあ、どっちが先かっていうとわかんないですけども、サラウンドを音楽用に使うっていう発想も出てくるわけですよね。要はそのコンサート会場にいるような雰囲気を味わいたいとか、音に包み込まれるような体験をしたいとか、オーディオの方のマニアにもそのサラウンドっていうのが訴えかけてくるという、 ところが出てくるわけですね。当初はステレオで始まった音楽も、マトリックスサラウンドっていうその4チャンネルサラウンドみたいな技術が出てきたりとか、そういう時代があったわけですよ。結局本当のオーディオマニアには邪道だとか、言われちゃう技術ではあったんですけれども、やはり人間の根源的な欲望として、なんかその好きなものに囲まれたいとか浸りたいとか没頭したいっていう欲求はどうしても出てくるわけですね。で、そうした時にそのサラウンドっていう技術はやはりすごいニーズを満たすというか、これができたらいいものになるんじゃないかっていうことで、ニーズが出てきて、で、それに応える形で、もしくは逆に技術が先にあってそれに対するニーズが生まれたという面で、この立体音響サラウンドっていうのがやっぱり AV の話には外せないのかなと思いますね。で、サラウンドっていうと、まず最初に思い浮かぶのは 5.1 チャンネルですよね。左と右 L と R のスピーカーがステレオの基本なんですけども、そこに真ん中にセンタースピーカーっていう、その左でも右でもない真ん中の音を出す専用のスピーカーを置くと。で、リアの LR ですね、自分の背中側の左と右に1個ずつスピーカーを置いて、これで5チャンネル体制になると。で、後ろからも前からも音が出ることによって全身を包むような立体音響を再現すると。で、5.1 チャンネルの点1は何なのかっていうと、これは音を出すというよりは低音域を、担当するサブウーファーっていう、その低音を出すためだけのスピーカーがあって、これが、チャンネルに数えるというよりは、まあ、効果音に近い感じですよね。低音域を出すためだけのスピーカーっていうのが、まあ、0.1 に数えられてるんですね。で、これが、一般的には基本となっているサラウンド環境というイメージですよね。ただ、5つのスピーカーを置いてプラス1個サブウーファーを置くっていう構成はなかなかいろんな家庭で、できるものではないので、サラウンドと一口に言っても、2.1 チャンネルもあるし、6.1 チャンネルとか 7.1 チャンネルとか、そのスピーカーの構成によっていろんなパターンがあるわけですよね。で、さっき言った 2.1 チャンネルだと、普通のステレオの左右にサブウーファーをプラスしたもの。まあ、これが一番、手軽な、まあ、サラウンドというか、低音を足しただけという感じですよね。あと 3.1 チャンネルだと、今言ったその左右にサブウーファーのところに真ん中のセンターを足すとか、そういう感じにしたものとかもあるわけですね。あと、リアが2つだったとこをリアを4つにして 7.1 チャンネルとかですね。まあ、いろんなサラウンドのやり方があると。で、一番お手軽なのはバーチャルサラウンドってやつですよね。ステレオ2チャンネルのスピーカーで、AV アンプを通して擬似的なサラウンドの、効果を与えるということで、これはね、いろんなやり方でやってるんですよね。AV アンプで加工を加えてやるやり方もあるし、そもそも録音するときに、そういう効果を加えて録音したものを再生するってやり方もあるし、疑似場のそのサラウンドですね、バーチャルサラウンドっていうのはこれからもどんどん使われていく技術じゃないかなと思いますね。やっぱりその左右のスピーカー以外に追加でスピーカーを用意して設置するっていう手間はめちゃくちゃ大変なので、で、あとそれぞれのね、音量バランスとか位置とかも合わせるのもすっごい大変なので、まあお手軽に左右のスピーカーだけで体験できるバーチャルサラウンドっていうのは、今後もずっと使われていく技術じゃないかなと思いますね。で、あとさっきちょっとだけ増えたね、4チャンネルステレオってやつですね。4チャンネルサラウンド。これはね、僕自身は実際に聞いたことないですけど、多分うちのね、親父の世代あたりに流行った技術なんですよ。で、2チャンネルのステレオのところに、リアスピーカー用のその2チャンネル分の信号を、追加して録音した音ですね。で、それを、4台のスピーカーを前と後ろに2台ずつ設置して立体音響の再生をするという方式で一時期流行ったらしいんですよね、70年代に。で、ただ、これはやっぱりね、当時としては、技術的にちょっと未熟だったっていうのと、立体音響をやっぱり強調したいあまりに、ちょっと極端な効果をつけすぎたっていうのもあって、一部のマニアがちょっと、食いついただけで、一般的には全然普及しないで終わっちゃった企画らしいんですよね。 で、僕ら昭和のおっさんおばさん世代が馴染み深いのはドルビーサラウンドってやつじゃないですかね。これがね、80年代ぐらいから、企画として出てきて、いろんなソフトでも対応するものが増えてきて、2チャンネルのステレオ信号に、リアの、左右ですよね。リア信号か。左右じゃなくて、後ろの信号が入ってるということで、まあ、3チャンネルサラウンドってやつですね。ステレオプラス、後ろのリアチャンネルの3チャンネルの立体音響ということですね。で、これは別にその、再生専用とかがなくて、普通にステレオで再生してもステレオの音楽として聴けるし、リアスピーカーを追加すれば、そこからも音が出て、一応立体音響が感じられるっていう企画で、ドルビーサラウンドは、僕が覚えてるのね、すごい印象に残ってるのは、PC エンジンの、CD ロムロムで出たダライアス、スーパーダライアスっていう CD ロムソフトがあったんですけども、それが、対応してて、再生機器でやる、再生すると、ゲーセンの音よりもいい音で、ゲームがプレイできるぜっていうのを売りにしてましたね。あとね、本当に効果があったかどうかわかんないですけど、スーパーファミコンのソフトで、サムライスピリッツの移植版とか、あの辺がね、ドルビーサランド対応を歌ってたような気がしますね。一時期なんかね、80年代末から90年代前半にかけて、末じゃないか。スーパーダライアスって確か90年ぐらいですよね。だから90年代の前半にね、やたらドルビーサラウンドに対応したゲームソフトがね、出てた時期があった記憶がありますね。はい。で、その後に出てきたのがドルビープロロジックっていう、企画ですね。で、これがドルビーサラウンドのその左右の左右と、後ろの3チャンネルに、加えて、今度はセンターですよね。左右の真ん中の音を加えるってやつで、センタースピーカーがあれば、より、方向性がはっきりしますよということで、プロロジックのロジックっていうのが、その方向性強調回路のことをロジックって言ってるらしいんですけども、それによって、左右と真ん中と後ろの信号が、よりその、分解度が高くなって、サラウンド効果が強くなりますよってことで、ドルビープロロジックっていうのが、出たみたいですね。で、この頃ね、僕ちょうど高校生とか大学生ぐらいで、こういう技術の言葉に弱かったんで、自分が買う AV アンプを、搭載した、そのシステムコンポとか、単体で買う AV コンポにはこのドルビープロロジックがついてるかどうかっていうのをすごいこだわって選んでた、記憶がありますね。で、ないお小遣いはたいてですね、センタースピーカーもリアスピーカーも買ってですね、設置して、おぉ、これがサラウンドかっつって感動してた、記憶があります。で、その後に出たのが、ドルビープロロジック2とか、2X とか 2Z とか、いわゆるそのドルビープロロジック2の、一連の企画ですね。で、これは、2チャンネルステレオのその信号に 5.1 チャンネルとか 7.1 チャンネルとか 9.1 チャンネルとか、そういったものの、信号を加えるっていうのもちょっと違うかな。要は、2チャンネルの信号しか入ってない音楽も、擬似的にサラウンド化できますよっていう企画で、これね、今の機器にも入って、じゃないですかね、ドルビープロロジック2っていうのは。で、これによって、サラウンドの、その、なんていうんですかね、ニーズというか、じゃあちょっとサラウンドやってみようかなって気持ちにさせるのにはすごい効果があったんじゃないですかね。それまでのは、ドルビーサラウンドとかプロロジックに対応してるソフトじゃないと、サラウンド再生してもあんまり意味がなかったんですよね。対応してるソフトでのみ効果があったわけですよ。ところが、このドルビープロロジック2になると、対応してないソフトも擬似的にサラウンド化できますよっていうことで、手持ちの音楽ソフト、映像ソフトが全部サラウンドに対応したような、まあ、擬似的ですけどね、いうことになるわけで、これによってね、じゃあ、ね、対応してないソフトでも全部、サラウンド化できるんだったら、ちょっとサラウンド環境揃えてみようかなっていうきっかけにはなるかなっていう感じですよね。はい。で、その後ですね、いろんな企画が出てきてるんですけども、まあ、大体あれですよね。映画の方から家庭用に落とし込まれてるっていうのが多くて、ドルビーデジタルだとか DTS だとか、いろいろ出てるんですけども、僕もはっきり言ってこの辺はよくわからないんで、はしょります。で、 最近というか、僕が3年前くらいかな ?4 年前、もうちょっと前かな。もうだいぶ経つのか。もう4、5年になるかもしれないですね。今テレビにね、つなげて使ってるサウンドバーがあるんですよ。で、そのサウンドバーが対応している企画が、ドルビーアトモスっていうのがあるんですね。で、このドルビーアトモスっていうのが何かっていうと、天井に向けて設置してあるトップスピーカーっていうのがあるんですね。要は今までのスピーカーっていうのは前しか向いてなかったんですけども、天井に向けて、設置してある、向けてあるスピーカーがあって、もしくは、最初から天井にスピーカーを設置する。要は、上から音を降らせる効果を狙ってる企画なんですよね。だから、左右、だけではなくて、天井に設置してあるスピーカー、もしくは下から上に向かって打ち上げた音の天井の反射で天井から降りてくる音。これを利用して、サラウンド化しよう、立体的な音を聞かせようっていう企画が、ドルビーアトモスなんですね。で、これね、最初サウンドバーでこのドルビーアトモスの効果を聞いたときに、あ、これいいねってちょっと素直に思いましたね。僕のは天井にもちろん設置できるような高価なやつじゃなくて、サウンドバーの、トップスピーカーから天井に向けて、音を出して、その跳ね返った天井からの音を、聞くという方式で聞いてるんですけれども、そのなんだ?音の位置だとか大きさだとか、その辺もね、今ね、デジタルで全部調整できるんですよね。調整用の機器とかがついてて、それのマイクをオンにした状態でテスト音声流すと、もう自動的にこう、聞こえ方を調整してくれるみたいな機能があって、昔みたいにね、いちいち距離打ち込んだり、音声、ちまちまね、自分で調整したりって手間がなくなったんで、それで調整するとね、本当に音が広がって聞こえてね、すごくいい効果だなと思いましたね。はい。まあ、そんな感じで、本来はですね、映画の技術、映画館の音響を家庭で聞くために、こう多分落とし込まれた技術がこの AV サラウンドだと思うんですけれども、このサラウンド効果を使ってですね、音楽を聞くと、またね、それはそれですごく味わい深くて、本当のオーディオマニアっていうのは大嫌いらしいんですよ。そのサラウンド効果で聞く音楽っていうのは。あれは加工された音楽で、本来のその演奏の聞こえ方とも全然違うしね。あんな、音響で聞ける環境はねえんだと。ステレオ音声こそが至高なんだって言って、固くないんですね。2チャンネルのステレオ音声をどんどんこう深く掘り進んでいくっていうのが、オーディオマニアの本当の意味でのマニアなやり方らしいんですよね。だからスピーカーのその左右の2本だけに 何百万っていうお金をかけたりだとか、そこを通る信号をいかにピュア化するかみたいなね。オーディオって突き詰めていくと、なんつうんだ、オカルト化していくんですよ。ネットで有名なコピペで、発電所によって音が変わるんだよみたいなコピペがあって、なんだっけ、東京電力はどうのこうので、関西電力はどうのこうので、あそこは火力発電だから、情熱的な音になるとかっていう、オーディオマニアのオカルト化したことを揶揄するコピペが、有名なコピペがあるんですけど、で、電線によってもね、味わいが違ってね、みたいな、導線が多めだとどうのこうので、金が多めだとどうのこうのでとかっていう、すっごくね、揶揄したコピペがあって笑っちゃうんですけど、でも、音とか映像にこだわり始めるとね、本当にね、キリがないんですよ。僕がね、ゲーム機つなぐのに RGB ケーブルにこだわったってのも、もうそれの発端に近いんですけども、それでどんだけ変わるかっていうところが、突き詰めれば突き詰めるほど、コストに対するリターンがどんどんこう少なくなっていくというか、僕がその最初の取っかかりにやった、ビデオ端子から、まあ、例えばそのアンテナ端子からビデオ端子に接続方法を変えるとか、ビデオ端子を RGB ケーブルに変えるとかっていうのはめちゃめちゃ効果が高いんですよ。もう明らかに見た瞬間に綺麗になったとかくっきりしたっていうのがわかるレベルなんですけど、導線接続を18金の膜を張ったものに変えたとか、1本1000円のケーブルを1万円に変えたとかで、どんだけ効果の違いがわかるかっつったら、僕はすごいね、疑問なんですよね。ただ、気持ちはわかるんですよ。僕もね、大学生から新社会人ぐらいの時に、ちょっとね、オーディオマニアの本当の入り口というか、興味を持った時期があって、 オーディオ系で有名な何でしたっけ、ハイブイっていう雑誌だとか、オーディオアクセサリーだとかっていうね、雑誌をね、パラパラめくってた時期があったんですよね。あと図書館で、音楽オーディオ入門みたいな本を買ってきてですね、スピーカーの角度は外向きがいいのか内向きがいいのかとか、スピーカーを設置するときにですね、そのスピーカーの4隅にインシュレーターっていう、その振動を抑える、なんつうのかな、置き台というか乗せ台みたいのを使った方が音質が上がるよとかね、いろんなそのテクニックが、説明されたり解説されたりしてるわけですよ。で、それをまともに買うとめちゃくちゃ高いんですよ。例えばインシュレーターとかも、三角錐みたいな金属のやつがあって、それが1個何千円っていう値段で4隅に置くってことはそれ4個買わないといけないんで、全部揃えると1万円超えちゃうとか、なんでスピーカーを置く高々三角錐の金属の塊に1万円以上も出さないといけないの。しかもそれを左右のスピーカーにやると8個必要なわけですよ。2万円とかぶっ飛んでいくわけですよね。アホくせえなと思って。でも、聞いてみたいわけですよ。じゃあそのインシュレーターを置いた時にどんぐらい音楽変わるのっていうのに興味があって、一番安く、済ませられるのは、10円玉を使うことだっていう、記事があったんですよ。本だか雑誌だかに。で、それだったらすぐ試せるじゃないですか。だから、スピーカーの4隅に僕は10円玉を4つ置いて、左右、両方8個に80円かけてですね、10円玉のインシュレーターを置いてですね、で、音楽を聴き比べるわけですよ。敷いてない時と敷いてる時と。で、なんとなく10円玉を敷いてる方が、音が閉まったような気がするな、とかって言いながらやってるわけですよね。で、さらに、もっとこだわってくると、机の上とかね、棚の上に置いてんじゃ、振動がね、ビリビリしてね、音がちゃんと再生できないから、ちゃんと重たい、きちんとした台に乗っけるのがベストなんですよ、と。でも、台は高くて用意できないというんであれば、レンガを敷くだけでもいいんですよっていう言葉を真に受けてですね、僕はレンガを、庭から持ってきてですね、洗ってですね、部屋のスピーカーが置いてある下にレンガを敷くわけですよ。で、そのレンガの上にスピーカー乗っけてね、おー、確かに音が良くなった気がするとかって言いながら聞くわけですよね。なんかね、あの辺のその貧乏オーディオマニアもどきをやってた時のね、自分を思い出すと、なんかね、懐かしいというか、ね、あれで楽しめてたっていうのも、まあ、若さというか、そういう楽しみもあってもいいよねって思いますよね。ケーブルをちょっといいものに変えたからよかったねとか、置き方をちょっと角度変えたら良くなったねとか、スピーカーのね、音質のバランスをね、調整したらね、前より格段にかっこよく聞こえるようになったとかね。サラウンドスピーカーをね、それまで、後ろに直置きしてたのを、無理やり天井にくっつけてね、再生するようになったら、より立体的に聞こえるようになったなとか、もう、とにかくね、独身の、その20代前半から後半にかけてっていうのは、僕そんなことばっかりやってましたからね。一人で土日にね、ホームセンターにそういう材料買いに行って、サラウンドスピーカーを、突っ張り棒にくくりつけてですね、その突っ張り棒を天井にこう突っ張って、位置を調整して、角度を調整して、音量を調整して、それで再生何回も繰り返して、あ、これがベストのサラウンドだなんて言いながら映画を見ると。まあ非常にね、オーディオビジュアルっていうのはこだわり始めると本当に深い沼で、安く上げようと思えばいくらでも上げられるし、こだわって深く深く高くお金と手間をかけようと思えばいくらでも潜り込めるし、趣味としてはね、本当にね、なんつうのかな、こだわりに応じて楽しめる趣味ではあると思うんですよ。ただ、なんていうのかな、前回もちょっと話しましたけど、結局、美しさとか、綺麗さってどっかで限界が来るんですよね。再現ないとも言えるんだけども、ここのラインを超えたらこれ以上こだわってもしょうがないよねってラインがあるような気が僕はしてて、ビジュアルにしろオーディオにしろ、ここ以上はコストに、かけたコストに対する リターンが見合わないよねってラインが必ずあると僕は思ってます。で、さっきのサラウンドにしても、 なんかね、今出てる企画って、家庭でも十何チャンネル置きましょうみたいな、9チャンネル仕様とか、そういうのも企画としては出始めてるみたいなんですけども、家で9個もスピーカー置く人いないっすよね、普通の生活してて。で、そこまで置いて、さっきのそのバーチャルサラウンドですよね。左右の2個のスピーカーだけでやるサラウンドと確かに違うかもしんないけど、かけたコストに対する見返りとしてはどうなのかなって思うわけですよ。やっぱり、趣味だけで人間生きていけるわけじゃないんで、そういうふうに生きていくっていう人もいますけど、一般的な、生活と並行して趣味を楽しむっていう意味では、やっぱりなんか自分の中で、線引きをして、ここのラインまでで、満足しな、した方がいいよとか、ここの一線を超えると、ちょっともう、やりすぎというか、かけてるコストに見合わないよってラインの見極めっていうのは、どの趣味にも言えることなのかなってちょっと思いますね。で、特にオーディオビジュアルに関してはそのラインが、超えやすい趣味。なんていうのかな。オーディオもビジュアルも一般生活に近い趣味なんですよ。映像を見るにしろ音楽を聴くにしろ、もはやその呼吸をするように、毎日触れてる文化なので、例えばプラモデルを作るとかボードゲームを遊ぶとか、それよりも一般生活に近い、位置にある趣味のような気がするので、知らず知らずのうちになんかそのラインを踏み越えちゃうことが多い気がするんですよね。だから、まあ、ちょっと自戒も込めてね、そういうオカルト方面に近いところまで、入れ込むのだけは、注意した方がいいのかなという感じで、なんとなく閉まったような閉まんないような形で、今回の AAV の話、健全な方の話の、後編の話は終わりにしたいと思います。結局ね、歴史をはしょっても、2時間近く喋ってたんですかね。まああれですね、余計な前置きと、うんちくは極力やめるということですね、やっぱりね。はい。ということで、これぐらいで、今回は終わりにしたいと思います。ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。それではですね、また次回、一人ごとを聞いてくれる方がいたら、聞いていただけると、大変喜びます。それではまた次回お会いできたらお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。